広報三原、平成23年12月号です。録音図書班で、この図書の階層はレベル2です。録音図書班で終わります。
皆様こんにちは。三原市より声の広報三原、平成23年2011年第81号12月をお届けします。お届けは朗読録音グループ声の友です。広報三原をリニューアルしました。広報三原、あなたの暮らしのそばに。表紙は今月の特集、日本映画の巨匠、名誉市民、新藤兼人監督の撮影現場風景と顔写真で飾ってあります。関連記事は2ページから9ページです。表紙の写真提供は近代映画協会です。特集、日本映画の巨匠、名誉市民、新藤兼人。国内で現役最高齢の映画監督。すべてはこの島との出会いから始まった。今月号では本市の名誉市民であり、国内で現役の映画監督として最高齢の新藤兼人監督を特集します。監督は昭和26年に愛妻物語でデビューし、本年の最新作、一枚のはがきまで49作品を制作しました。中でも、昭和35年の裸の島は、本市の宿根島を舞台とし、佐木島で合宿をしながら撮影が行われました。この映画は、翌36年、モスクワ国際映画祭で最高賞を受賞しました。その後も、本市で撮影を行い、平成15年に三原市名誉市民の称号を得ました。この特集では監督と本市との出会いや関わりを振り返りながら、監督が本市に寄せる思いを紹介します。2ページ3ページの見開きの背景の写真は、瀬戸内海に浮かぶ宿根島が大きく掲載されています。また三原駅を中心とした三原バイパス、山陽新幹線、山陽本線、国道2号185号、そして宿根島、小佐木島、佐木島の地図が載っております。新藤兼人監督の略歴です。明治45年広島市佐伯区で生まれる。昭和9年、京都新興キネマの現像部で働き始める。昭和19年、松竹大船撮影所の脚本部に移籍する。同年4月に召集され、呉海兵団に入隊する。昭和25年、松竹を退社し、近代映画協会を設立する。昭和26年、愛妻物語で監督となる。昭和34年、落書き黒板を三原市で制作する。昭和35年、 裸の島を三原市で制作する。昭和36年モスクワ国際映画祭で裸の島が最高賞を受賞する。昭和44年かげろうを三原市で制作する。平成9年文化功労者に選ばれる。平成12年三原市で三文役者のロケを行う。平成14年文化勲章を受賞する。平成15年三原市名誉市民の称号を得る。平成23年監督人生最後の作品一枚のハガキを制作する。同年10月菊池寛賞を受賞する。新藤兼人監督の略歴でした。新藤監督の写真も2枚載っています。新藤兼人監督と三原の関わり。ここでは新藤監督と三原氏との出会いから現在に至るまでを紹介します。シーン1、自由を求め独立。昭和25年、制作の自由を求めて大手の映画会社を離れ、独立プロダクション近代映画協会東京都港区を立ち上げました。しかし配給網を持たない個人集団では限界もあり、経済面では苦労の連続でした。昭和30年に一つのシナリオを書きました。セリフは一言もなく、最初から最後まで映像の組み立てだけで成り立つシナリオです。テーマは人間の生きる赤裸々な姿。電灯もラジオもテレビもなく水もない生活。小さな島に暮らす夫婦と子供が黙々と自然と戦う姿を描いています。監督の頭の中だけで島を、人間を作って描きました。後にモスクワ国際映画祭で最高賞を受賞する裸の島のシナリオがここに誕生しました。このページに大きく写真が載っております。車椅子の新藤監督と周りの大勢のスタッフとの映画撮影現場の風景です。シーン2、三原との出会い。昭和32年春、仲間と一緒に広島へ行きました。せっかくの機会なので瀬戸内海を船で回ってみることにしました。イメージの赴くままに描いた裸の島に似た島があるかもしれないと思ったからです。無人島をいくつか見て回りましたが、どれもシナリオのイメージに合う島ではありませんでした。諦めつつ船を進めていると、前方にぽっかりとお椀を伏せたような島が浮かんでいるのが見えました。すでに日が暮れていたため、翌日改めてその島を見に行くことにしました。翌朝船を借り、昨日見た島へ向かいました。島の名前はスクネ島と分かりました。島へ上がり頂上へ行くと、小さな小屋に一人の男性が暮らしていました。電気もラジオも水道もなく、世間との接触も断たれています。緊急時は島のてっぺんに旗を立て、付近を通る漁船などに合図をしているとのことです。まさにシナリオに書いた通りの光景がそこにありました。裸の島はこの島しかないと実感しました。監督と三原氏がここに出会いました。海に浮かぶ撮影当時のスクネ島の写真です。過酷な環境で農業を営む一家が描かれました。シーン3、一歩ずつ前進。昭和33年10月、裸の島の調査へ行った同僚が映画の素材として落書き黒板という小学校の実践記録を持って帰ってきました。これは広島大学附属三原小学校で実際に行われていた 教育の記録です。教室の黒板に相対して、後ろの壁に子どもたちの黒板を作り、子どもたちに自由な意見発表をさせて、のびのびと教育しているというものです。もし、三原市で落書き黒板の撮影ができれば、裸の島の制作の準備も進めることができると考え、落書き黒板を映画化することにしました。落書き黒板の撮影は、民家に泊まりながら行いました。広島大学附属三原小学校での撮影をはじめ、大塔酒造、当時西町や、ヌタオ橋、筆影山などでもロケを行いました。撮影がすべて終了すると、ライトなどの機材を大塔酒造に預け、裸の島で使う予定のシーンなどを撮ったりしました。落書き黒板の撮影が、裸の島の制作への確実な一歩となりました。写真は、落書き黒板と書かれた黒板を背に、男子生徒が立っています。黒板には、僕は小玉の運転士になりたい、と書かれています。シーン4。念願だった裸の島を制作。落書き黒板の撮影を終えた翌年の昭和35年1月、いよいよ裸の島の撮影を本格的に開始しました。スタッフは監督を含めて13人。俳優は殿山泰治さんと音羽信子さんの2人のみという記録的な少人数で撮影に臨みました。6月21日から8月7日の48日間、佐木島を拠点とし、民家4軒に合宿して撮影を行いました。島での生活は、隣人にさえも気を許すことのできない都会とは違い、のびのびとしたものでした。作品の中に出てくる子役は、地元の子供に出演してもらうことにしました。選考の結果、田中真嗣さんと堀本正樹さんを選びました。滞在中は天候にも恵まれ、日が昇れば撮影し、くたくたに疲れて眠るという日々の繰り返しでした。最後のカットを撮り終えた時には、急に力が抜けたような感じに襲われました。別れる時には、島の人たちが涙を流しながら見送ってくれました。温かい気持ちの交流が、いつの間にか撮影隊と島の人たちを結びつけていました。写真は、子役に選ばれた、当時、佐木浦小学校4年の田中真嗣さん、佐木浦小学校1年の堀本正樹さんの、ランニングシャツ姿の当時の写真です。シーン5。そして今。平成6年、長年連れ添った女優であり妻の音羽信子さんが亡くなりました。その3年後、遺骨の半分を宿根島の沖で監督自らの手で巻きました。一番因縁が深い場所で一区切りつけたいとの思いからの行動でした。そして今年、監督人生最後の作品である一枚のハガキが完成しました。これは監督の実体験をもとにした戦争反対をテーマとする映画です。この物語の主人公は佐木島出身という設定になっています。また筆影山から撮影したシーンも登場します。監督人生最後の作品にも本誌は深く関わっているのです。一枚のハガキの中に登場する島並みの景色は筆影山から撮影されました。その撮影風景の写真が載っております。思い出ひも解く懐かしの名場面。ゆかりのある人たちのエピソードとともに。ここでは、市内でロケを行った3作品について、懐かしい市内の風景や当時の様子を写した写真を抜粋して掲載します。また、 それぞれの作品の制作に関わった人たちに撮影時のエピソードなどを聞きました。まず落書き黒板では、教師を囲んだ生徒全員が写っている映画ポスターの写真、港町で撮影した母親と少女のシーン、通行車両を止めて教師を先頭に生徒たちがヌタオン橋を渡っているシーン、三原港で撮影した6、7人の生徒たちが車座になっているシーン、広島大学附属三原小学校で演じる小玉さんの写真、その落書き黒板で主役を演じた西町一丁目小玉幸男さん64歳の話を聞きました。映画を通じて三原の町を再発見、ヌタオ橋や筆影山など市内の多くの場所で撮影したことや、俳優さんに演技を指導してもらったことが良い思い出です。映画に出演して三原の町を再発見することができました。映像として見るといつもの景色が全然違って見えました。三原の町並みが映像として残ったことは貴重な財産だと思います。小玉幸男さんの笑顔の写真です。次は裸の島です。俳優音羽信子さんが編み傘をかぶって船を漕いでいる映画ポスターの写真、詐欺港付近の町並みとロケの様子を伝える詐欺浦小学校の掲示板の写真、撮影に協力した島の皆さんと一緒の写真、ロケ隊の仮設食堂、音羽さんが船の上で藻を取るシーンをカメラが追っている写真が載っております。裸の島の撮影で音羽さんが自宅に滞在した新倉一丁目堀本逸子さん71歳のお話です。心に残ったのは良い思い出ばかり。音羽さんは気さくな温かい人柄で親しくしてくださいました。スタッフの皆さんの熱心な仕事ぶりに島の人たちも協力を惜しみませんでした。10年ほど前に監督が自宅に来られた時に、ここへ来るとまるで親戚へ帰ってきたように落ち着くと言われていたことが心に残っています。本当に良い思い出ばかりが心に残りました。思い出の写真を懐かしそうに眺める堀本逸子さんの写真です。次は裸の島に次男正樹さんが出演した堀本節郎さん90歳と吉子さん85歳鷺浦町のお話です。我が子の出演夢のよう。次男が子役として裸の島に出演しました。走るのがとても速く、映画の中でも段々畑を登ったり降りたりするシーンを撮影していました。映画にセリフがなかったため出やすかったのかもしれません。こんなにまで有名になった映画に我が子が出ることができるとは夢にも思いませんでした。堀本節郎さんと吉子さんの笑顔の写真です。3本目の映画、かげろうです。かげろうでチーフ助監督を担った高山誠二郎監督の話です。42年前の暑い夏が昨日のことのようによみがえる。とにかく暑い夏でした。まだ27歳だった私は突然チーフ助監督という重責を担うことになりました。かげろうは新藤監督の作品としては珍しいサスペンスドラマで、50歳代後半の監督はそのことを楽しんでいるように見えました。大塔酒造の倉庫での撮影や犯人を追跡するシーンでの詐欺島の灼熱など、42年前の夏が昨日のことのようによみがえります。かげろうのポスター、映画のシーン、 応答酒造に組んだバーのセットのシーン。西崎沖で船にカメラ機材を積んで撮影をしている風景。旧三番町公民館にてロケ隊との交流会の笑顔の写真載っています。かげろうで倉庫をロケ現場に提供した西町一丁目応答直也さん74歳の話です。町ぐるみで映画を作り上げた。かげろうの撮影で刑事部屋やバーのカウンターなどのセットを組む場所として自宅の倉庫を提供しました。監督は鋭い感覚を持った人という印象でした。音羽さんは誰にでも気を使い人との縁を大切にしていました。撮影が終わってからでも自宅を訪れてくれたくらいです。行政も住民も一体となり町ぐるみで映画を作り上げました。応答直也さんの笑顔の写真です。次はかげろうで出演者の宿泊に協力した宮浦三丁目新谷千鶴子さん75歳のお話です。家族で映画に出演、一番の思い出。撮影にあたり町内会が中心になり宿泊場所の提供や炊き出しなどを行いました。自宅にも俳優さんが宿泊しました。一番の思い出は家族で映画に出演したことです。赤ん坊役として長男が、子役として長女が出演しました。さらに私自身も長女を抱きかかえる役で出演し、とても良い思い出になりました。エピソードを話してくれている新谷千鶴子さんの写真も載っています。次は新藤兼人監督へのインタビューです。手振りを交えてインタビューに答えている新藤兼人監督の写真です。市民の皆さんへのメッセージ。一歩一歩歩こう。自分のためにしっかりと生きるために。5月19日に新藤監督へのインタビューを行いました。監督人生最後の作品として制作した一枚のハガキに込められた思いや映画を通じて伝えようとしていること、市民の皆さんへのメッセージなどを聞きました。一枚のハガキの完成、そして99歳の誕生日、おめでとうございます。4月22日に99歳の誕生日を迎えました。誕生日には一枚のハガキの俳優やスタッフのみんなが集まり祝ってくれました。長く映画を作ってきましたが体力が衰えてしまい、これを最後に監督は辞めようと考え、以前から作りたいと思っていた映画を制作しました。それが一枚のハガキです。一枚のハガキには筆影山から撮影したシーンが使われているようですが、最後の作品に三原の風景を使った意図は？一枚のハガキは私の実体験をもとにした戦争反対をテーマとする映画です。主人公は詐欺島の出身という設定にしています。これは事実ではありませんが、詐欺島は私にとって一番馴染みのある因縁の深い場所であることからそうしました。また裸の島や落書き黒板で筆影山からの風景を何度も撮りました。瀬戸内海を見下ろすには絶好のスポットだと思っています。最初に三原で撮影を行った落書き黒板を映画化しようと思ったきっかけは、当時裸の島の映画を制作したいと思っていましたが、お金が必要で取り掛かることができませんでした。そこにたまたま三原市で面白い自由教育が実践されているということを知りました。指導している 広島大学附属三原小学校の青木先生と親しくなり、落書き黒板を映画にして利益を上げて裸の島の制作につなげたいと考えました。落書き黒板は全国上映され、ある程度のお金が入り、裸の島の制作を行うことができるようになりました。裸の島が今でも普遍的に世界中で上映されていることを誇りに思います。裸の島を制作したときはお金に余裕もなく、これが最後の映画になるかもしれないと思っていました。だから撮りたいと思っていた映画を本当に気楽に面白く悠々と撮影しました。撮影は島に泊まり込んで行いました。島には雑貨屋が2軒あるだけで、自動車もオートバイもありません。昼に1時間ほど休んでいると、針が落ちてもわかるくらい静かでした。そして、何より、島の人たちが本当に純朴でした。裸の島ができた土台は、島の風景そのものです。ゆっくりゆっくり、だんだん畑を上がって、水をかける。早く歩くのではない。だから、映画もゆっくりゆっくり流れていきます。また、セリフのない映像だけの映画だったことで、外国の人も日本人と同じような感覚で見ることができたのかもしれません。加えて、裸の島で演じているのは、段々畑を、重たい水桶を担いで一歩一歩登っていき、乾いた土地に水をかけるという仕事です。仕事というものは、一歩一歩進めていくものだと考えています。二歩一遍に歩くことはできません。これこそ人間の生き方であり、労働の象徴ではないかと思っています。こうした考え方も世界に通じたのではないかと感じています。写真です。音羽信子が水桶を両天秤に担いで登っている裸の島のシーンです。一枚のハガキに込めた思いとは？戦争末期、私が召集された100人の部隊の行き先は、上官が引いたくじによって決まりました。このうち94人は戦死しました。幸か不幸か、私は生き残りました。生き残った6人に入っていた自分の運の良さを喜びました。しかし、よく考えてみると、94人が亡くなったから自分がいる。私が存在して仕事をしているのは、94人の中に入らなかったからだ。それは喜んでいいことなのか。誰のおかげで私は仕事ができているのか。こうしたことをずっと考えるようになりました。このことは映画の制作や上映など、物事がうまく運んでいけばいくほど、肩に重くのしかかってきました。今もその重さは残っています。そして、98歳になりました。自分に残された時間はあと少しかと思うと、やっておかなければならないことがあると思いました。それを映画という形で残しておこうと思い、一枚のハガキを制作しました。最後に、三原市民の皆さんへメッセージをお願いします。三原はとても懐かしく、また行きたいと思っています。三原では一歩一歩楽しんで仕事をすることができました。三原市民の皆様も、自分のやりたいと思った仕事に真正面からぶつかっていってください。困難が来ても避けるのではなく、一歩一歩近づいていってほしいです。自分のために、しっかりと生きるために、一歩一歩歩こう。新藤監督へのインタビューでした。三原映画祭市民映画祭のお知らせです。新藤監督最後の作品、 1枚のハガキを含む4本を上映します。ところはリージョンプラザ。3日の土曜日は1回目10時30分から落書き黒板、2回目13時30分からは裸の島、3回目15時40分からかげろうです。入場料は無料です。4日の日曜日は1枚のハガキを1回目10時30分から2回目13時30分から上映します。入場料は大人1200円、前売り料金は1000円です。高校生以下は無料です。なお4日日曜日は13時10分から新藤監督の次男新藤二郎さんの舞台トークがあります。前売り券の販売場所は観光文化課リージョンプラザ中央公民館芸術文化センターポポロ浮城ロビーほかです。問い合わせ先、市民映画祭開催実行委員会観光文化課内、電話0848-67-6015です。特集の後書きです。以前監督は本市を訪れた際に次のように語っています。三原の海や山、川は50年前と変わっていない。川は同じところを流れているし、海も美しいままだ。裸の島の撮影では詐欺島の方にお世話になりました。また落書き黒板やその他の映画でも三原市民の皆さんには大変お世話になりました。私にとって三原市は第二の故郷です。この言葉の中には本市の誇れるところやこれからも守り続けていかなければならないものが多く含まれています。自然の美しさに加え、監督の映画の背景には市民の皆さんが支え一緒になって作り上げていった姿があります。豊かな自然と人情味あふれる気質、これこそ本市ならではの特徴ではないかと感じます。監督の映画や言葉がこれからも受け継いでいくべき変えてはならない三原市の財産を教えてくれています。取材協力、近代映画協会、高山プロダクション、市民映画祭開催実行委員会。掲載写真は近代映画協会、松竹、中野義隆さん、堀本逸子さん提供です。特集、日本映画の巨匠名誉市民新藤兼人、国内で現役最高齢の映画監督を終わります。
市政フラッシュ。市外県外からの来訪者をおもてなし。市では今年度から市内で開催される広域のスポーツ大会や大規模な会議などを情報発信の場として活用し、参加者をもてなす事業を行っています。これまで7月の村田長次期争奪少年野球大会、8月の日本 PTA 全国研究大会や詐欺島トライアスロン大会、11月の白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会の4つの行事を対象として実施しました。いずれの行事も市外、県外から多くの来訪者があり、横断幕を掲げて出迎えるとともに、市内の飲食店や宿泊施設などで割引を受けることができるガイドブックや観光パンフレットなどを配布しました。今後も市の PR や交流人口の増加、観光振興などに結びつくように積極的に取り組んでいきます。ようこそ海、山、空、夢開く町、三原という横断幕を掲げて参加者をにこやかに出迎えている写真が載っています。また来訪者に配布した市内の飲食店や宿泊施設などで使えるガイドブック三原おもてなし特特ガイドの写真が載っています。 三原の魅力を全国へ発信。ふるさと大使13人を委嘱。市と商工会議所など11の団体で構成するふるさと情報発信事業推進協議会では、三原市にゆかりのある13人をふるさと大使として委嘱しました。この制度は、大使を通じて情報発信などを行い、三原市のイメージアップや産業・文化の振興を図ることを目的に、平成21年度から実施しているものです。同年度には芸能・芸術分野で活躍する10人を委嘱しました。大使の活動として、三原市を舞台とする漫画の連載がスタートしたり、やっさ祭りのポスター原画が制作されたりしました。今年度は、これまでの10人に加え、経済界から新たに3人が大使として加わります。大使の日常の活動や生活の様々な機会を通じて、三原の魅力を全国に発信していただきます。新たに委嘱したふるさと大使の皆さん。木川誠さん。広島大学附属三原小学校出身。現ヤマトホールディングス代表取締役社長。立岩文夫さん。三原市出身。現テレビ大阪代表取締役社長。豊松正文さん。三原市出身。現大日本塗料相談役。近畿広島県人会会長。継続して委嘱したふるさと大使の皆さん。イエス玉川さん、浪曲漫談師。川原正俊さん、漫画家。高山誠二郎さん、映画監督。貞安圭さん、漫画家。永井郁子さん、絵本挿絵作家。日向ひまわりさん、講談師。道原克美さん、漫画家。宮脇明子さん、漫画家。英文字で LEYONA、レオナさん、ミュージシャン。渡辺彩さん、チェリスト。いずれも任期は平成25年9月30日までの2年間です。知らせ拡大版。東日本大震災への支援。東日本大震災による被災地の一日も早い復興・復旧はみんなの願いです。皆さんから寄せられた義援金の総額は2400万円に上っています。これまでに行ってきた支援の状況をまとめました。義援金合計額、10月31日現在、2,405,8279円。社会福祉協議会により全額を日本赤十字社中央共同募金会へ送金しました。なお、現在も市役所本庁各支所、社会福祉協議会本部各地域センターの窓口や募金箱で義援金を受け付けています。物資の支援、受付件数1017件、タオル類24408枚、肌着・下着類9533枚、食品類1148食、飲料水385本、県を通じて被災地へ送りました。なお、物資の受付は終了しました。人的な支援、消防職員、3月12日から30日の間、延べ33人を派遣し、行方不明者の捜索などを行いました。水道部職員、3月14日から31日の間、延べ17人を派遣し、応急給水活動を行いました。 保健師。4月13日から19日をはじめ、延べ14日間、2人を派遣し、被災者の健康相談、チェックなどを行いました。一般事務職員。4月24日から5月1日をはじめ、延べ48日間、6人を派遣し、被災証明の発行や仮設住宅への入居受付、避難所の運営などの業務を行いました。医師、9月22日から27日の間、1人を派遣し、診療業務や現地の医師の支援などを行いました。瓦礫の撤去や行方不明者の捜索を行う消防職員の写真が載っています。問い合わせ先、三原市支援対策本部事務局危機管理室内、電話0848-67-6066。頑張ろう日本。東日本大震災の復興をみんなで応援しましょう。以上でお知らせ拡大版、東日本大震災への支援を終わります。お知らせ拡大版、平成22年度の決算と平成23年度予算の執行状況。平成22年度の決算、一般会計特別会計とも黒字で決算しています。平成22年度は平成21年度に引き続き経済対策としての地域活性化事業のほか、西小学校や汚泥再生処理センターの整備などを進めました。また、財政健全化のため、土地開発公社の解散に伴う経費を支出しましたが、一般会計、特別会計とも黒字で決算しています。平成22年度決算状況。一般会計、収入・歳入496億円。支出・歳出487億円。収支、収入マイナス支出9億円。翌年度に繰り越した経費3億円。実質収支、収支マイナス翌年度に繰り越した経費6億円。特別会計、収入・歳入249億円。支出・歳出246億円。収支3億円。翌年度に繰り越した経費0円。実質収支3億円。会計の合計、収入・歳入745億円。支出・歳出733億円。収支12億円。翌年度に繰り越した経費3億円。実質収支9億円。一般会計の支出・歳出と収入・歳入のそれぞれの内訳を円グラフで表しています。一般会計支出・歳出487億円。内訳、人件費83億円 17%、 借入金返済75億円 15.4%、 福祉医療費74億円 15.2%、 建設費74億円 15.2%、 管理費54億円 11.1%、補助金50億円 10.3%、 他事業支援金48億円 9.9%、 積立金出資金貸付金29億円 5.9%。 一般会計収入・歳入496億円。 その内訳は、自主財源208億円 41.9%、 依存財源288億円 58.1%。 さらに自主財源の内訳は、市税152億円 30.7%、 諸収入25億円 5%、 使用料ほか21億円 4.2%。 使用料ほかには手数料、分担金、負担金、寄付金、財産収入を含みます。繰越金8億円 1.6%、繰入れ金2億円 0.4%。 依存財源の内訳、地方交付税97億円 19.6%、 私債84億円 16.9%、 国庫支出金58億円 11.7%、 県支出金28億円 5.7%、地方譲与税ほか21億円 4.2%。 地方譲与税ほかには地方消費税交付金、地方特例交付金などを含みます。合併当時と比較した財政の数値。会計は普通会計です。推移の状態を年度別に棒グラフで表しています。貯金、基金、残高の推移。赤字となった時に補えるよう備えている財政調整基金。平成16年度21億円、平成17年度20億円、平成18年度20億円、平成19年度18億円、平成20年度23億円、平成21年度26億円、平成22年度30億円。借入金を返済するための減債基金。平成16年度20億円、平成17年度19億円、平成18年度19億円、平成19年度16億円、平成20年度16億円、平成21年度14億円、平成22年度14億円。庁舎などの大規模な施設整備を行うための大規模事業基金。平成16年度34億円、平成17年度32億円、平成18年度32億円、平成19年度30億円、平成20年度30億円、平成21年度30億円、平成22年度30億円。これは JR 本郷駅や芸術文化センターポポロの建設に大規模事業基金を取り崩した結果、平成22年度の貯金残高は平成16年度の合併当時と比べて4億円減少しました。職員の退職金支払いのための職員退職手当基金。平成16年度7億円、平成17年度6億円、平成18年度6億円、平成19年度6億円、平成20年度6億円、平成21年度6億円、平成22年度6億円。その他の基金。平成16年度19億円、平成17年度19億円、平成18年度19億円、平成19年度18億円、平成20年度18億円、平成21年度17億円、平成22年度17億円。年度別合計の残高の推移は、平成16年度101億円、平成17年度96億円、 平成18年度96億円、平成19年度88億円、平成20年度93億円、平成21年度93億円、平成22年度97億円。平成22年度の97億円は、市民1人当たりに換算すると、約10万円の貯金基金残高です。市民1人当たりは人口を10万349人で計算しています。借入金、市債、残高の推移。建設事業債。これは学校や道路などの整備時に借り入れるもので、国が返済額の約 50% を負担します。平成16年度、607億円。平成17年度、597億円。平成18年度、578億円。平成19年度、579億円。平成20年度、554億円。平成21年度、521億円。平成22年度、518億円。臨時財政対策債。これは本来国から市に支払われなければならないものを市が立て替えて借り入れるものです。返済に対して国が 100% を負担します。平成16年度61億円、平成17年度74億円、平成18年度85億円、平成19年度93億円、平成20年度100億円、平成21年度112億円、平成22年度134億円。年度別残高の推移は、平成16年度668億円、平成17年度671億円、平成18年度663億円、平成19年度672億円、平成20年度654億円、平成21年度633億円、平成22年度652億円。平成22年度の652億円は、市民1人当たりに換算すると、約65万円の借入金、市債残高ですが、実質の負担は約26万円です。合併当時と平成22年度を比べると、建設事業債残高は89億円減少しましたが、臨時財政対策債残高が73億円増加したため、全体では16億円の減少にとどまっています。また、平成22年度の建設事業債残高518億円のうち256億円と、臨時財政対策債残高の全額134億円の合計390億円は、その返済に対して国が負担することになっていますので、市の実質負担は262億円です。市税など一般財源の推移。市税、住民税、固定資産税など、平成16年度146億円、平成17年度147億円、平成18年度148億円、平成19年度160億円、平成20年度163億円、平成21年度154億円、平成22年度152億円。この152億円は市民1人当たりに換算すると約15万円の市税です。地方交付税、地方の財政状況に応じて国から配分されるもの。平成16年度89億円、平成17年度92億円、平成18年度90億円、 平成19年度84億円、平成20年度88億円、平成21年度94億円、平成22年度97億円。臨時財政対策債、平成16年度17億円、平成17年度14億円、平成18年度12億円、平成19年度11億円、平成20年度10億円、平成21年度16億円、平成22年度26億円、地方贈与税など、国税のうち市が受け取るものなど、平成16年度29億円、平成17年度30億円、平成18年度34億円、平成19年度23億円、平成20年度22億円、平成21年度21億円、平成22年度21億円。年度別市税などの推移は、平成16年度281億円、平成17年度283億円、平成18年度284億円、平成19年度278億円、平成20年度283億円、平成21年度285億円、平成22年度296億円。市が使い道を決められる市税など一般財源は合併当時と比べると15億円増えました。その主な要因は地方交付税5億円と臨時財政対策債9億円の増加です。平成19年度の市税の増加は国の税金所得税の一部を市の税金住民税に振り替えたこと、税源以上によるものです。平成23年度上半期4月から9月の予算の執行状況、平成23年9月30日現在、一般会計予算額461億円、収入金額205億円、予算額に対する割合 44.5%、 支出金額165億円、予算額に対する割合 35.8%、 特別会計予算額271億円、収入82億円、 30.3%、 支出99億円、 36.5%、 合計予算額732億円、収入287億円、 39.2%、 支出264億円、 36.1%。 水道事業収益12億円、費用11億円、純利益1億円。問い合わせ先財政課、電話 0848-67-6028、 ファクス 0848-67-6199。 以上で平成22年度の決算と平成23年度予算の執行状況を終わります。お知らせ拡大版、市職員の給与などをお知らせします。平成23年4月1日現在、市職員の給与などは地方自治法と地方公務員法に基づく市の条例や規則で定められています。給与などについてその主な内容をお知らせします。1、 特別職の給料などの状況。特別職、市長、給料94万3000円、副市長、給料74万4000円、議員、議長、報酬53万円、副議長、報酬47万5000円、議員、報酬42万8000円。いずれも期末手当は6月期 1.90 月分、12月期 2.05 月分、合計 3.95 月分。2. 職員給与費の状況。平成23年度普通会計当初予算。円グラフです。給与の内訳。予算額56億9997万8000円。内訳。給料36億5541万9000円。64.1%。職員手当7億2859万7000円 12.8%。 期末勤勉手当13億1596万2000円 23.1%。 職員1人当たりの平均給与費は年額630万円です。なお、給与費とは人件費のうち職員の給料や手当にあたる部分です。3. 職員の平均給料月額と平均年齢の状況。三原市一般行政職平均給料月額329,500円、平均年齢 42.4 歳。国327,205円、42.3 歳。4. 職員の初任給の状況。一般行政職、大学卒、上級、三原市、185,800円、国、185,800円。大学卒、三原市178,800円、国172,200円。高校卒、三原市149,800円、国140,100円。5. 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況。一般行政職、大学卒、経験年数10年から14年、277,600円、15年から19年、319,100円、20年から24年、364,700円。高校卒、10年から14年、241,300円、15年から19年、282,000円、20年から24年、316,400円。6. 一般行政職の級別職員数の状況。棒グラフです。主事・技師1級50人、 9.9%。 主事・技師2級21人、4.1%。 主任主事、主任技師3級205人、 40.4%。 主査専門員4級48人、 9.5%。 課長補佐係長5級121人、 23.9%。 次長課長6級53人、 10.4%。 参事部長7級9人、 1.8%。 職員数は職務区分による一般行政職の人数で、次の職員は除きます。税務職43人、看護保健職46人、福祉職73人、消防職159人、企業職47人、技能労務職57人、幼稚園教諭38人、指導主事9人、薬剤師医療技術職3人。7、職員手当の状況。期末勤勉手当、三原市、6月期、期末 1.225 月分、勤勉 0.675 月分、合計 1.90 月分。12月期、期末 1.375 月分、勤勉 0.675 月分、合計 2.05 月分。国、6月期、期末 1.225 月分、勤勉 0.675 月分、合計 1.90 月分。12月期、期末 1.375 月分、勤勉 0.675 月分、合計2.05 月分。職制上の段階、職務の給などによる加算措置あり。退職手当、勤続20年、三原市、自己都合 23.5 月分、干渉 30.55 月分、国、自己都合 23.5 月分、干渉 30.55 月分。勤続25年、三原市、自己都合 33.5 月分、干渉 41.34 月分、国、自己都合 33.5 月分、干渉 41.34 月分。勤続35年、三原市、自己都合 47.5 月分、干渉 59.28 月分、国、自己都合 47.5 月分、干渉 59.28 月分。最高限度額、三原市、自己都合 59.28 月分、干渉 59.28 月分、国、自己都合 59.28 月分、干渉 59.28 月分。退職時の加算、特別昇給などは、勤続25年以上で、定年前早期干渉退職特例措置として、上記率に2から20% を加算します。扶養手当、配偶者、13,000円。扶養親族、配偶者ありの場合、1人目6,500円、2人目6,500円、3人目以降6,500円。配偶者なしの場合、1人目11,000円、2人目6,500円、3人目以降6,500円。なお、16歳から22歳はそれぞれ5,000円を加算します。国の制度との違いと国の制度と異なる内容はありません。同じです。住居手当、持ち家、新築購入後の年数にかかわらず3,300円。借家借間、27,000円以内。国の制度との違いは一部国と異なり、国の内容は持ち家0円です。通勤手当、交通機関利用者、要負担額5万5,000円以下、実負担額、要負担額5万5,001円以上5万5,000円。交通用具使用者、距離により2,900円から24,500円。 国の制度との違いは、一部国と異なり、国の内容は、交通用具使用者、距離により2000円から2万4500円。特殊勤務手当、平成22年度。職員全体に占める手当を受けている職員の割合、18.1%。支給対象職員1人当たりの平均支給年額、34,294円。手当の種類、手当数、9種類。時間外勤務手当、平成22年度、支給総額、3億7,329万4,000円。職員1人当たりの支給年額、43万5,000円。平成21年度、支給総額、3億7,936万円。職員1人当たりの支給年額、44万4,000円。8、定員の状況。部門別職員数の状況。一般行政部門、議会、平成23年、7人、平成22年、7人、対前年増減数、0。総務、平成23年、163人、平成22年、170人、マイナス7人。税務、平成23年、43人、平成22年、42人。プラス1人。民生、平成23年158人、平成22年158人。レイ、衛生、平成23年97人、平成22年102人、マイナス5人。労働、平成23年、平成22年、ともにゼロ。農水、平成23年33人、平成22年30人、プラス3人。商工、平成23年15人、平成22年15人。0。土木、平成23年100人、平成22年101人、マイナス1人。小計、平成23年616人、平成22年625人、マイナス9人。特別行政部門、教育、平成23年127人、平成22年127人。0。消防、平成23年162人、平成22年161人、プラス1人。小計、平成23年289人、平成22年288人、プラス1人。普通会計、計、平成23年905人、平成22年913人、マイナス8人。公営企業部門など、水道、平成23年47人、平成22年47人。0、交通、病院とも平成23年、平成22年。0、その他平成23年30人、平成22年30人。0、小計、平成23年77人、平成22年77人。0、合計、平成23年982人、平成22年990人、マイナス8人。職員数は、地方公務員の身分を保有する求職者、派遣職員などを含む市の全職員数で、 臨時非常勤職員は除きます。問い合わせ先、職員課、電話 0848-67-6024、 ファクス 0848-64-7101。 以上で、市職員の給与などをお知らせしますを終わります。
お知らせ拡大版。年末年始市の業務。年末年始の休業期間は次の通りです。施設名、市役所本庁、各支所、市役所本庁の自動交付機、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。なお、出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出や埋火葬、斎場の申請などは休業期間にかかわらず、市役所本庁地下または各支所1階の警備室で受け付けます。サンシープラザ、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。テレワーク体験室、サンシープラザ3階、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。本郷久井大和保健福祉センター、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。芸術文化センターポポロ、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。児童館、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。市民福祉会館、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。リージョンプラザ、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。中央図書館、本郷図書館、久井図書館、大和図書館、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。歴史民俗資料館、久井歴史民俗資料館、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。中央公民館、各公民館、各コミュニティセンター、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。地域学習センター、さざ波学校、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。本郷障害学習センター、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。久井文化センター、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。大和文化センター、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。三原運動公園、年末年始も開園します。30日金曜日から1月3日火曜日の間は、開園時間が8時から17時となります。なお、通常は21時です。久井運動公園、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。白竜湖スポーツ村公園、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。本郷体育センター、12月28日水曜日から1月4日水曜日まで。北方グランドゴルフ場、12月28日水曜日から1月1日日曜日まで、2日3日は無料開放です。なお、1月4日水曜日と5日木曜日は新春お楽しみくじ引き大会を開催します。詳しくは北方グランドゴルフ場、電話 0848-86-0920 へ。ゴミの収集、1月1日日曜日から1月3日火曜日まで。 なお30日金曜日は収集を行わない地域もあります。詳しくは各地域の環境カレンダーに従ってください。問い合わせは環境管理課、電話0848-63-1210へ。自己搬入について清掃工場、電話0848-62-4197、不燃物処理工場、電話0847-32-7262は31日土曜日12時まで開場しています。エコワイズセンター区域地域は29日木曜日から1月3日火曜日の間休業します。資料の収集、12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。なお緊急の資料の収集は浄化場、電話0848-66-0405へ連絡してください。斎場、1月1日日曜日と2日月曜日です。なお斎場とは見晴らし斎場、本郷斎場、安らぎ園、清和園です。問い合わせは市民生活課、電話0848-67-6178へ。年末年始市の業務を終わります。お知らせ拡大版、保育所保育園の入所申し込みを受け付けます。受付期間1日木曜日から22日木曜日まで。対象、次のすべてを満たす人。1、市内在住で来年4月から新しく入所を希望する人。2、仕事や介護などで家庭保育が困難な人。なお、大和認定こども園の短時間利用については、1に該当する人。延長保育には別途利用料が必要です。申し込み、子育て支援課、各支所、各保育所、保育園に用意してある申し込み用紙を子育て支援課または各支所の地域振興課へ。保育所、保育園、所在地、定員、保育時間、延長保育、対象の順に呼びます。公立、1、港町保育所、港町3丁目21番1号45人。2、宮沖保育所、宮沖5丁目5番1号150人。3、糸崎保育所、糸崎3丁目5番1号45人。4、西崎保育所、西崎農事3丁目14番1号35人。5、和田保育所、和田2丁目19番12号45人。6、中野町保育所、中野町1丁目4番12号50人。7、高坂保育所、高坂町新田2153番地30人。8、長谷保育所、長谷1丁目5番21号60人。9、総合保育所、総合4丁目8番19号60人。保育時間は7時30分から18時。延長保育はありません。対象6ヶ月からです。10、本郷保育所、本郷南5丁目8番1号90人。11、本郷ひまわり保育所、下北方1丁目8番1号120人。保育時間7時から18時まで、延長保育19時まで、対象は6ヶ月からです。12番、区域保育所、区域町下津1445番地の2、60人。13、はぐら保育所、区域町はぐら1341番地の3、60人。保育時間7時30分から18時。延長保育ありません。対象11ヶ月からです。14、大和認定こども園、 長時間利用、月曜日から土曜日、大和町下徳良697番地の2、135人、7時30分から18時、延長保育19時まで、対象6ヶ月からです。15、大和認定こども園、短時間利用、月曜日から金曜日、大和町下徳良697番地の2、30人、8時30分から14時、延長保育はありません。3歳からです。私立、16、御心保育園、東町3丁目13番6号、120人、19時まで、対象は4ヶ月からです。17、慶光保育所、本町3丁目26番1号、90人。18、愛公園保育所、館町2丁目2番12号、90人。19時30分まで、対象3ヶ月から。19、購買保育所、西野3丁目8番18号、140人。19時まで、生後8週からです。20、桜保育園、宮浦6丁目21番12号、120人、19時30分まで、生後8週からです。21、朝風保育園、沼田東町片島249番地の3、70人、19時30分まで、生後9週からです。22、三三港保育園、港町1丁目6番6号、高崎ビル2階、60人、20時まで、4ヶ月から。23、あやめが丘保育園、沼田西町総城、66番地、308、62、19時まで、4ヶ月からです。24、三三マリン保育園、来年4月1日開園の予定です。港町3丁目6番29号、60人、20時まで、4ヶ月からです。なお、私立の保育時間はいずれも7時から18時です。その他の保育サービス、保育所、保育園に入所していなくても利用できます。一時預かり、11、本郷ひまわり保育所、14、大和認定こども園、長時間利用の場合、15、大和認定こども園、短時間利用、16、御心保育園、19、購買保育所、20、桜保育園、21、朝風保育園、23、あやめが丘保育園です。休日保育、病後児保育は、愛公園保育所です。問い合わせは、子育て支援課、市役所本庁2階、電話0848-67-6042 です。以上、保育所、保育園の入所申し込みのお知らせでした。募集しています。非常勤職員を募集。任用期間、平成24年4月1日から、平成25年3月31日。受付期間、12月1日木曜日から16日金曜日。対象、平成24年4月1日、現代で65歳未満の人。選考方法、書類選考と面接。用意するもの、履歴書、応募資格を証明するものの写し。職種、報酬、日額、勤務日、時間、業務内容、応募資格、定員、申し込み、問い合わせ先の順に読みます。児童クラブ指導員、5350円、週6日、1日4時間50分、小学校低学年の子供の健全育成に関する指導、保育士資格または各種教諭免許などを持っている人。 7人程度。児童館嘱託員6420円。週5日、1日5時間50分。なお、土曜日、日曜日出勤があります。児童館行事の企画、運営、子どもの健全育成に関する指導、相談、児童構成員、保育士資格、または各種教諭免許を持っている人、1人、母子生活支援施設指導員、6420円、週5日、1日5時間50分、なお土曜日出勤があります。入所者の生活指導と相談など、児童構成員、保育士資格、または各種教諭免許を持ち、パソコンの操作ができる人、1人、子育て支援課、電話0848-67-6045、特別支援介助員、時間単価です。1070円、週3日、1日7時間45分以内、障害のある園児や児童、生徒の生活介助、障害者の介助や支援などの経験がある人、未経験者も可能です。10人程度、特別支援教育学習支援員、1320円、週3日、1日7時間45分、通常の学級における学習支援、小学校または中学校教員免許を持っている人、若干名、学校教育課、電話0848-67-6155、図書館司書、9030円、週4日、1日6時間45分、学校図書館の整備や読書活動の支援など、私立学校での勤務、図書館司書の資格を持っている人、若干名、学校教育課、電話0848-67-6155、週4日、1日6時間45分、なお土日出勤があります。図書館での業務、勤務地は中央、本郷、区位、大和図書館のいずれか、図書館司書の資格を持っている人、若干名、中央図書館、電話0848-62-3225、栄養指導員8120円、週4日、1日6時間45分、保健福祉業務に関する栄養指導、相談、管理栄養士または栄養士の資格を持っている人、1人、歯科保健指導員9660円、週4日、1日6時間45分、保健福祉業務に関する歯科保健指導、相談、歯科衛生士の資格を持っている人、1人、保健福祉課、電話0848-67-6061、介護認定調査嘱託員8280円、週5日、1日5時間50分、要介護認定のための訪問調査、介護支援専門医または保健師、看護師などの資格を持ち、普通自動車運転免許を持っている人、1人、高齢者福祉課、電話0848-67-6240、給食調理嘱託員8240円、週3日、1日7時間45分、学校給食の調理、調理免許を持っているか、職務として調理経験のある人、8人程度、教育振興課、電話0848-67-6151、人権相談員、7740円、週5日、1日5時間50分、人権問題などに関する相談、指導、助言や人権文化センターの業務補助、社会的信望があり、人権問題に深い認識と理解を持っている人、または 人権啓発などに関わる指導、相談活動に従事した経験が3年以上ある人、1人、人権推進課、電話 0848-67-6044、営農指導嘱託員、9180円、週5日、1日5時間50分、農業振興と農産物の生産指導、営農指導に必要な見識を持っている人、1人、農林水産課、0848-67-6077、学芸員、7740円、週5日、1日5時間50分、文化財調査などの専門的な業務、学芸員の資格を持ち、大学で考古学または文化財学を専攻した人、卒業見込み者は来年3月31日までに学芸員資格を取得することが条件。13,320円、週3日、1日7時間45分、文化財調査などの専門的な業務、学芸員の資格を持ち、大学で考古学または文化財学を専攻した人、卒業見込み者は来年3月31日までに学芸員資格を取得することが条件。1人、生涯学習課、電話 0848-64-2137、 生涯学習相談員、7740円、週5日、1日5時間50分、13,320円、週3日、1日7時間45分、生涯学習の推進、社会教育または学校教育に関する指導経験がある人、若干名、生涯学習課、電話 0848-64-2137、 青少年指導相談員、13,320円、週3日、1日7時間45分。なお、土曜日出勤があります。青少年指導上の諸問題に関する相談、指導。小学校または中学校教員免許を持っている人、養護教諭、栄養教諭を除きます。若干名、青少年女性課、電話 0848-64-9234。警備嘱託員、8,240円、1日7時間45分、週29時間未満、日直、宿直、日直、宿直が可能な人、なお勤務を希望するかへ連絡してください。若干名、総務課、電話 0848-67-6022、 1人、本郷支所地域振興課、電話 0848-86-1111、 若干名、大和支所地域振興課、電話 0847-33-0222、 事務職宅員、6,420円、週5日、1日5時間50分、窓口業務、データ処理、書類整理など、パソコンの操作、ワード、エクセルなどができる人、若干名、職員課、電話 0848-67-6025。 以上で非常勤職員の募集を終わります。
イベント情報、障害者週間啓発事業。3日土曜日から9日金曜日は障害者週間です。就労支援シンポジウム、それぞれの働く形、働く形と企業との協業、2日金曜日13時30分から、ところ本郷障害学習センター。内容、障害のある人の雇用や就労について、先進的な企業の取り組みなどを紹介。司会、県立広島大学教授、三原博光さん。 パネリスト金光組金光昇さん、 F ピコグループ F ピコアイパック林原俊介さん、フェリシモ長富京子さん、コメンテーター NPO 法人チャンクス西上忠臣さん、定員は先着順で100人です。参加費無料。芸術活動作品の展覧会、2日金曜日と3日土曜日、いずれも10時から16時、ところ本郷障害学習センター。テーマ私のメッセージ。内容障害者事業所の利用者などの作品を展示。入場料無料。問い合わせ先、社会福祉課、電話 0848-67-6060、 ファックス 0848-64-2130。 人権講演会と落語、3日土曜日13時30分から15時、ところ大和人権文化センター。演題未来を奪われた子どもたち。講師セイブ・ザ・イラク・チルドレン広島代表大江敦子さん。定員先着順で50人。入場料無料。7日水曜日19時から20時30分。ところ、長谷一丁目の人権文化センター。演題、私と人権。講師、広島部落解放研究所、宗教部会。平田美智子さん。元府中市職員。定員、先着順に100人。入場料無料。10日土曜日13時30分から15時、ところ本郷人権文化センター。演題人権落語天狗裁きほか。講師秋風亭亭長さん。定員先着順に60人。問い合わせ先、人権推進課、電話番号0848-67-6044。 4日日曜日から10日土曜日は人権週間です。考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。芸術文化センターポポロからのお知らせ。西本智美式クリスマスアダージョ。世界的指揮者西本智美が送るクリスマスコンサート、6日火曜日19時から。ところホール、管弦楽シンフォニエッタクラコビア、ボーカルイ・ソジョンとリー・ミード。予定曲オペラ座の怪人よりミュージックオブザナイト、エリザベートより夢破れてほか。入場料 S 席9500円、 A 席7500円、 B 席5500円。全席指定で入場券販売中。なお小学生以上から入場できます。販売場所、ポポロと浮城ロビーと富士グラン三原ほか。山下雅也サクソフォンリサイタル。クリスマスの贈り物、17日土曜日18時から。ところホワイエ、出演サクソフォンの山下雅也ほか。予定曲ヘンデルのオンブラマイフ、カッチーニの アベマリア、フランクの天使の盾ほか、入場料1,000円、全席自由の入場券販売中。販売場所ポポロ、問い合わせ芸術文化センターポポロ、電話番号0848-81-0886。郷土芸能、神楽の共演 in 三原、1月22日日曜日、大和文化センターで、北広島町の中川戸神楽団と安芸太田町の川北神楽団。入場券発売開始日は12月5日月曜日、2月12日日曜日、本郷障害学習センターで、島根県益田市の石見神楽、今福優と道川神楽社中。入場券発売開始日は1月5日木曜日、3月17日土曜日、福井文化センター安芸高田市の塩瀬神楽団。入場券発売開始日は2月1日水曜日。時間はいずれも14時30分から。入場料、大人1500円。前売り1000円。中学生以下1000円。前売り500円。販売場所、中央公民館。本郷障害学習センター、福井文化センター、大和文化センター。問い合わせ先、障害学習課、電話0848-64-2137。三原市民ミュージカル、宇宙のおとぎ話、かぐや姫。4日日曜日17時30分から、ところ芸術文化センターポポロホール。入場料大人2,000円、前売り1,500円、高校生以下1,000円、前売り800円。販売場所ポポロと各文化センターと浮代ロビーほか、問い合わせ先市民ミュージカル実行委員会事務局、電話0848-67-0369。三原駅前市民広場のイベント、3日土曜日と4日日曜日9時から、骨董市とフリーマーケット。出店者の募集、出店料1区画につき1日あたり1,000円、申し込み商工会議所へ。10日土曜日8時から軽トラ朝市。出店者の募集、定員申し込み先着順で50点、出店料無料。申し込み商工会議所へ。18日日曜日9時30分から白町西部商栄会餅つき大会。内容、餅、ぜんざい、おでんの販売。22日木曜日17時から明かりプロジェクト。内容、市民の皆さんが作った灯籠を飾りつけます。問い合わせ先、制作企画課、電話0848-67-6011と商工会議所、電話0848-62-6155。市民音楽祭、10日土曜日10時から16時45分と、11日日曜日10時から15時30分。ところ芸術文化センターポポロホール。内容、 邦楽、吹奏楽、合唱など市内で活動する団体による発表。入場料無料。問い合わせ先、観光文化課、電話 0848-67-6015、 ファックス 0848-64-4103。 リージョンプラザ餅つき体験大会、11日日曜日10時から15時、定員先着順で150人、参加費1人当たり保険料100円。なお参加者にはつきたての餅をプレゼント。海、山、空、夢広げよう空行く。18日日曜日10時から17時、ところ文化ホール、対象小学生以上。1、航空教室10時から11時、空の仕事や飛行機の仕組みなどについての話。講師日本航空の社員。定員先着順に100人。2、折り紙飛行機教室11時から12時、定員先着順に100人。3、講座空行く13時30分から15時、空から見た地球環境の変化などについての話。講師日本航空のパイロット。定員先着順に400人。4、制服試着と航空機座席展示コーナー、10時から17時。パイロットや客室乗務員などの制服の試着体験と日本航空クラス J シートの展示。参加費無料。映画の集い。うさぎドロップ23日金曜日、上映時間は1回目10時30分から、2回目14時から、3回目18時から。セカンドバージン25日日曜日、上映時間1回目10時30分から、2回目14時から。入場料大人1800円、割引券持参の場合は1500円、高校生大学生1500円、割引券持参の場合は1300円、3歳から中学生1000円、割引券持参の場合は800円。なお60歳以上割引などあります。割引券配布場所リージョンプラザほか。問い合わせ先リージョンプラザ、電話番号 0848-64-7555。 イベント情報終わります。新成人の集い、成人式。1月9日月曜日11時から13時、受付10時から。ところ芸術文化センターポポロ。新成人を祝う会。内容、第1部成人式典、第2部新成人を祝う会。対象、平成3年4月2日から平成4年4月1日生まれの人。なお市内に住民票がなく出席を希望する人は青少年女性課へ連絡するか、電子申請市ホームページに掲載で申し込んでください。また介助が必要な人は事前に連絡してください。また携帯電話から電子申請をする人は次のバーコードを利用してください。バーコードの表示もあります。問い合わせ先、青少年女性課、電話 0848-64-9234。 イベント情報終わります。生活情報掲示板、年末交通事故防止県民総ぐるみ運動、11日日曜日から20日火曜日。危ないよ急ぐ気持ちが事故のもと、危ないよ急ぐ気持ちが事故のもと、交通ルールとマナーを守り安全運転を心がけましょう。高齢者の交通事故防止、飲酒運転の根絶、自転車の安全利用の推進、反射材用品などの活用による夕暮れ時や夜間の交通事故防止。問い合わせ先、市民生活課、電話 0848-67-6179。 年末火災予防運動、15日木曜日から31日土曜日。消したはず、決めつけないでもう一度。消したはず、決めつけないでもう一度。年末を無火災で過ごし、明るい新年を迎えましょう。防火のポイント。家庭に住宅用火災警報器を備えましょう。ストーブの上に洗濯物を干すのはやめましょう。焚き火をする前には、周囲に水まきをして消火の準備をしておきましょう。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 0848-64-5927。 高齢者の障害者控除対象者の認定。精神や身体に障害のある65歳以上の人で身体障害者手帳などを持っていない場合でも、その程度が身体知的障害者認定基準に準じていれば、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。申請場所、市役所本庁1階の社会福祉課。なお、診断書または民生委員の意見書が必要な場合があります。問い合わせ先、社会福祉課、電話 0848-67-6060。 コミュニティ活動に宝くじ助成金を活用しませんか。自治総合センターは宝くじの収益金を財源として地域のコミュニティ活動に必要な施設や備品などに対して助成を行っています。申請期限8日木曜日まで。対象、住民組織など地域のコミュニティ団体。なお、来年度に実施する事業が対象になります。問い合わせ先、まちづくり推進課、電話 0848-67-6184。 都市計画の案が閲覧できます。時、8日木曜日から22日木曜日。なお、土曜日と日曜日を除きます。8時30分から17時15分。ところ、円一町庁舎3階の都市政策課。内容、備後県都市計画道路和田筆影線の変更・廃止に関する都市計画の案。案に対し意見書が提出できます。提出期限は22日木曜日まで。問い合わせ先、都市政策課、電話 0848-67-6113。 がん発見の最先端医療技術、ペット CT 検診センター開設。ペット CT は、がんの早期発見や転移・再発の診断に有効な最先端の検査機器です。この検査が受けられるセンターを県東部地域で初めて開設します。時、1日木曜日から。ところ、宮浦1丁目の三原市医師会病院。検診の種類と費用。検査、医療機関からの紹介による検査。健康保険適用になります。検診、個人が直接申し込む健康審査。負担金9万7000円です。 問い合わせ先、三原市医師会病院、電話 0848-67-7030。 公立セラ中央病院の婦人科診察日が増えました。診察日すべて予約制です。火曜日から金曜日、9時から12時と14時から16時、第3月曜日、9時30分から12時と13時から14時、いずれも祝日を除きます。問い合わせ先、公立セラ中央病院、電話 0847-22-1127。 催し。看護職の無料就職相談会。1. 給食と復職相談会。時6日火曜日13時30分から15時30分。ところ、館町1丁目のハローワーク三原。2. 看護師の復職個別相談。時祝日を除く月曜日から金曜日。8時30分から17時30分。ところ、円一町4丁目の三原医師会館。なお、2番は要予約です。問い合わせ先、1、広島県ナースセンター、電話 082-293-9786。 2、三原市医師会、電話 0848-67-1125。 三原発地球温暖化防止フォーラム。時10日土曜日13時30分から16時。ところ本郷障害学習センター。内容活動報告と特別講演。演題歌って学ぶエコライフ。講師、環境カウンセラー、花本のぞみさん。定員、先着順に130人。参加費無料。問い合わせ先、環境政策課、電話 0848-67-6194。 国史跡、新高山城跡の見学会。時、18日日曜日、13時から16時。集合場所、本郷障害学習センター。定員、申し込み先着順に100人。参加費300円。申し込み12日月曜日までに障害学習課。電話 0848-64-2137。ファクス 0848-64-0137 へ。よってみんさい市民ギャラリー。ペアシティ三原西館2階。ナオミの部屋コンサート、クリスマスコンサート。時19日月曜日14時から。問い合わせ先、観光文化課、電話 0848-67-6015。 共同募金歳末助け合いお茶会。時11日日曜日10時から15時。ところ市民ギャラリー。参加費1000円。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 0848-63-0570。 生誕100周年記念。三原市出身の洋画家池田海蔵展。時16日金曜日から来年1月15日日曜日10時から18時。なお29日から1月3日を除きます。ところ、市民ギャラリー、ペアーシティ三原西館2階。内容、市内では初公開となるデッサンを含む約60点を展示。入場料無料。池田海蔵さんの雪の町の絵が載っています。問い合わせ先、観光文化課、電話 0848-67-6015。 教室と講座。だるま制作体験教室。1、だるま制作体験教室。時 3日土曜日から24日土曜日の毎週土曜日全4回10時から12時2. ダルマ瞑想楽器教室時14日水曜日10時から12時ところいずれも三原だるま工房定員申し込み先着順に各8人参加費各500円申し込み先三原観光協会電話0848-63-1481もっと知りたい天文学講座時11日日曜日13時30分から15時ところ中央公民館演題身近な放射線と太陽系の年齢講師広島大学大学院教授寺田健太郎さん定員先着順に70人受講料無料問い合わせ先青少年女性課電話0848-64-9234勤労青少年ホームラッピング体験教室時14日水曜日19時から21時ところリージョンプラザ内容クリスマス用のラッピング対象昭和46年4月2日から平成8年4月1日生まれで市内に在住か通勤している勤労者定員申し込み先着順に10人受講料1000円申し込み先青少年女性課電話0848-64-9234男性の料理教室時15日木曜日10時から13時ところサンシープラザ3階対象65歳以上で一人暮らしの男性や男性介護者参加費200円申し込み9日金曜日までに社会福祉協議会へ電話0848-63-0570パソコンにチャレンジところサンシープラザ3階対象18歳以上で初級はパソコンに初めて接する人中級は体験したことがある人表を読みます。講座名エクセル初級時1月11日水曜日ワード初級1月13日金曜日エクセル中級1月25日水曜日インターネット初級1月27日金曜日いずれも9時から15時夜間エクセル初級1月10日火曜日から12日木曜日夜間ワード中級1月23日月曜日から25日水曜日いずれも夜間は18時30分から20時30分定員申し込み先着順で各25人受講料1講座1000円申し込み12月22日木曜日までに希望する講座名複数も可を保健福祉課へ電話0848-67-6236へ募集景観づくり大賞への応募写真美しい自然景観や魅力ある都市景観などを守り育てるための表彰制度です。県内の優れた景観やお気に入りの景観を写真に収めて応募してください。応募期限来年1月31日火曜日消印有効まで。応募テーマ1風景街並み2建築物工作物。なお応募要項は円一町庁舎3階の 都市政策課に用意してあります。問い合わせ先、都市政策課、電話 0848-67-6113。 自衛隊高等工科学校の生徒、応募期限来年1月6日金曜日筆着まで。なお推薦は12月16日金曜日筆着までです。応募資格、来年4月1日現在15歳か16歳で中学校を卒業または中等教育学校の前期課程を修了している男子。問い合わせ先、自衛隊尾道出張所、電話 0848-22-6942。 新規就農者育成の研修受講者、時来年4月から平成25年3月の祝日を除く月曜日から金曜日、1日4時間。ところ、大和町上戸倉の園芸振興センターと協力農家。内容、農産物の生産に関する実践的な栽培実習と講義など。対象、市内在住または来年4月1日までに転入予定で、次のいずれにも該当する人。来年4月1日現在18歳から39歳の人。研修の全日程に参加できる人。研修終了後、直ちに市内で就農する見込みのある人。定員若干名。なお、研修奨励金を支給します。申し込み、来年1月13日金曜日筆着までに、農林水産課と市ホームページに用意している申し込み書を、農林水産課、電話 0848-67-6077 へ。その他、消防設備士の試験。時、ところ、1、来年2月12日日曜日、広島市。2、来年2月19日日曜日、福山市。申請期間、12月5日月曜日から19日月曜日。なお、電子申請による申請期間は12月2日金曜日から16日金曜日です。願書配布場所、消防本部予防課、西部文書、大和出張所、北部文書。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 0848-64-5927。
健康広場、冬のヘルシー講座、内臓脂肪を 1kg 落とす方法。時、来年1月12日木曜日、26日木曜日、全2回、9時30分から11時30分。ところ、サンシープラザ3階。内容、簡易な体力、身体測定、栄養診断、軽運動の実践など。対象、70歳以下の人。定員、申し込み先着順20人。参加費、無料。用意するもの、軽運動ができる服装と靴。申し込み、来年1月10日火曜日までに、保健福祉課、電話 0848-67-6053 へ。介護劇と認知症講演会、時、10日土曜日、13時30分から15時30分。ところ、市民福祉会館、演題、認知症の 早期発見のポイントと利点。講師、三原病院院長、高橋照道さん。定員、申し込み先着順150人。参加費、無料。申し込み、8日木曜日までに、高齢者福祉課、電話 0848-67-6055 へ。健康審査を受けましょう。受診期限は来年3月まで。まだ受診していない人や、精密検査を指摘され、再診していない人は早めに受診してください。内容、血液検査を含む基本健康診査、特定健康診査、各種、がん検診、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がんなど、肝炎ウイルス検査。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6053。 家族の集いと勉強会、時19日月曜日13時30分から15時30分。ところ、サンシープラザ4階。演題、家族が元気であるために。講師、地域生活支援センター、マホルバセンター管理者、金子ゆり子さん。対象、心の病を抱える人の家族。申し込み先、三原地区、精神障害者家族会、散歩会事務局、安佐工房内、電話 0848-67-7101。 献血に協力を。9日金曜日10時から11時30分、12時30分から16時、富士グラン三原、円一町一丁目。23日金曜日、10時から11時30分、12時30分から15時30分、マックスバリュー本郷店、下北方一丁目。26日月曜日、10時から11時30分、12時30分から16時、イオン三原店、白町二丁目。相談。物忘れ相談。時、8日木曜日、10時から12時。ところ、サンシープラザ3階。内容、専門医による認知症の診断、治療の相談。医師、三原病院院長、高橋照道さん。なお、専門相談員になる場合があります。定員、申し込み先着順2人、相談料無料、家族のみの相談も可能です。申し込み先、高齢者相談センタードリーム、電話0848-61-4410。健康相談。時、8日木曜日、13時15分から14時、受付。ところ、サンシープラザ3階。なお、本郷、区位、大和保健福祉センターでは、随時実施しています。予約が必要です。内容、検診結果の相談、食生活相談、検尿、血圧測定など、相談料無料、用意するもの、 健康審査の結果、健康手帳など、希望者は直接会場へ。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6053。 心の何でも相談、時1、9日金曜日、13時30分から15時30分、ところ、本郷保健福祉センター、申し込み、7日水曜日までに、本郷保健福祉センター、電話、0848-86-3609。2、16日金曜日、13時30分から15時30分。ところ、大和保健福祉センター、申し込み、14日水曜日までに、大和保健福祉センター、電話 0847-34-0960。 内容、精神科医師、精神保健福祉士による相談、定員、申し込み先着順2人。健康広場を終わります。子育て応援。子育て支援センターでの子育て相談。1、2日金曜日、10時から11時。朝風保育園、沼田東町片島。2、8日木曜日、10時から11時、三三港、三三港保育園北側、港町1丁目。3、8日木曜日、15時から16時、ポポラ、宮浦6丁目。内容、身体測定、育児、栄養、歯科相談、遊びの広場、対象、乳幼児とその保護者、相談料、無料。なお、希望者は直接会場へ。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6061。 離乳食教室、時22日木曜日13時30分から15時。ところ、サンシープラザ3階。内容、離乳食の進め方、調理実習、試食など。対象、0歳から6ヶ月児の保護者。定員、申し込み先着順30人。なお、託児も可能。予約が必要です。申し込み15日木曜日までに、保健福祉課、電話 0848-67-6061 へ。キッズチャレンジ教室、クリスマス料理を作ろう。時1、17日土曜日、10時30分から12時30分。ところ、サンシープラザ3階。対象、3歳から6歳児とその保護者。定員、申し込み先着順10組。2、18日日曜日、10時30分から12時30分。ところ、区域保健福祉センター。対象、3歳児から6歳児とその保護者。定員、申し込み先着順6組。参加費無料。申し込み8日木曜日までに保健福祉課。電話 0848-67-6037 へ。子育て応援相談、時 29日を除く火曜日、木曜日、10時から12時、13時から15時、ところ、サンシープラザ3階、内容、乳幼児の発達や子育てに関する相談、専門機関の紹介など、対象、乳幼児の保護者、相談料、無料。なお、事前に予約が必要です。申し込み先、保健福祉課、電話 0848-67-6061。子育て支援サロン、時29日を除く火曜日、木曜日、10時から12時、13時から16時、ところ、サンシープラザ4階、内容、触れ合い遊び、絵本や遊具遊び、子育て相談など、対象、乳幼児とその保護者、参加費無料。なお希望者は直接会場へ。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6061。 ベビーマッサージ講座、時1、14日水曜日、10時30分から11時30分。対象、0歳から5ヶ月児とその保護者。2、16日金曜日、10時30分から11時30分。対象、6ヶ月児から1歳児とその保護者。ところ、いずれも中央公民館。定員、申し込み先着順、各10組、参加費200円、申し込み9日金曜日までに、生涯学習課、電話 0848-64-2137 へ。親子で遊ぼう。時、10日土曜日、9時から12時、ところ、夢キャリアセンター、館町2丁目。内容、手作りおもちゃ、伝承遊び、親子触れ合い遊びなど。対象、未就学児とその保護者。参加費無料。なお、希望者は直接会場へ。問い合わせ先、シルバー人材センター。電話、0848-63-2266。以上で、子育て応援を終わります。人権広場。心のつながり、素敵な笑顔。5。善意のリンゴ。皆さんは、毎年12月に青森県から本市へ善意のリンゴが届いていることを知っていますか？これは平成3年に起きた自然災害を機に、本市と青森県板柳町との間で結ばれた善意の絆から始まりました。平成3年9月、台風19号が日本列島を縦断し、各地に甚大な被害を与えました。青森県もその一つで、リンゴ畑の無数のリンゴが落下する被害に見舞われました。落下し、傷がついたリンゴは、商品として出荷できない状態でした。その時、以前から板柳町の生産者と取引のあった市内の生果業者が、生産者に来年もリンゴを作ってもらいたいとの思いから、落下したリンゴを大量に購入し、リンゴ農家の支援に立ち上がりました。このことがきっかけとなり、 交流がスタートしました。平成6年の夏、市が雨不足による冠水に見舞われた際には、青森県村川農協、現在の津軽未来農協から支援の飲料水が届けられました。この翌々年からリンゴが送られるようになり、以来この善意が引き継がれ、毎年リンゴを通した交流が続いています。送られたリンゴは市内の保育園に配られます。善意の交流を通して、園児たちは感謝の気持ちを育んでいます。今年は東日本大震災や台風など未曾有の自然災害がありました。被災者や困っている人に声をかけたり、手を差し伸べたりするなど、お互いが助け合い、思いやる気持ちの持てる、そんな社会を築きましょう。人権啓発広報編集委員会。毎年園児に配られる青森からのリンゴの写真が載ってます。人権兵庫。小学3年生の作品です。差別する。あなたの心が泣いている。差別する。あなたの心が泣いている。
市の無料相談窓口のコーナーです。相談日などは変更する場合があります。事前に確認してください。表になっています。相談の種類、時、ところ、問い合わせ先の順に読みます。三原市法律相談、16日金曜日、予約が入ります。13時から16時。受付は5日月曜日の8時30分から。リージョンプラザ南館、市民生活課、電話0848-67-6178。弁護士法律相談。14日水曜日と21日水曜日、いずれも予約がいります。また、収入による利用条件があります。10時から16時。尾道市新浜1丁目の広島地方裁判所尾道支部内。広島弁護士会尾道地区会。電話0848-22-4237。司法書士法律相談。23日と26日から30日を除く月曜日から金曜日。12時から15時。電話相談です。広島相談センター。電話082-511-7196。法的トラブルの解決法、窓口の案内。23日、29日、30日を除く月曜日から金曜日、9時から17時。電話相談です。法テラス広島、電話 050-3383-5485。 消費生活相談。23日、29日、30日を除く月曜日から金曜日、9時から12時と13時から16時、市役所本庁5階、電話相談も可能。消費生活センター、電話 0848-67-6410。 若年者向け就職相談。1、月曜日、予約が入ります。12時から17時、サンシープラザ3階、青少年女性課、電話 0848-64-9234。 2、水曜日、予約が入ります。10時から15時、港町1丁目の若者サポートステーション。 3、2日金曜日10時から15時本郷保健福祉センター。4、9日金曜日10時から15時久井保健福祉センター。5、16日金曜日10時から15時大和保健福祉センター。若年者向け就職相談2から5の問い合わせ先は、すべて商工振興課、電話0848-67-6072。学校生活、勉強などの悩み相談、17日と23日、29日から31日を除く月曜日から土曜日、9時から17時45分、土曜日は8時30分から17時15分、リージョンプラザ、電話相談も可能。三原ふれあい相談室、電話0848-64-7201。学校生活の悩み、体罰などの相談、23日、29日、30日を除く月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、電話相談です。三原子どもサポートダイヤル、電話0848-67-6173。8時30分から17時15分以外の時間外は留守番電話で対応します。家庭児童相談、23日と30日を除く月曜日、水曜日、金曜日、ただし21日の水曜日は予約がいります。9時から16時サンシープラザ3階、家庭児童相談室、電話0848-61-0121。児童虐待通告窓口、毎日24時間電話相談です。子育て支援課、電話0848-67-6088。女性相談、23日、29日、30日を除く月曜日から金曜日、9時30分から16時、サンシープラザ3階、女性相談室、電話0848-61-0122。認知症・高齢者の権利擁護相談、23日と28日から30日を除く月曜日から金曜日、9時から16時30分、電話相談です。県介護予防研修相談センター、電話082-254-3434。高齢者の福祉用具住宅改修相談、23日と28日から30日を除く月曜日から金曜日、9時から16時30分、電話相談です。県介護予防研修相談センター、電話082-254-1166。青年貢献専門相談、8日木曜日、予約がいります。14時から16時、サンシープラザ3階。障害者生活支援センター、電話0848-63-3319、ファクス0848-63-3359。障害者何でも相談、7日水曜日、10時から12時。福井保健福祉センター。9日金曜日10時から12時大和保健福祉センター。21日水曜日14時から16時本郷福祉センター。障害者何でも相談の問い合わせ先は、すべて障害者生活支援センター。電話0848-63-3319、ファクス 0848-63-3359 心配事相談。1、23日と30日を除く火曜日と金曜日13時から16時サンシープラザ3階社会福祉協議会電話0848-63-0570 2、28日を除く水曜日13時から16時本郷福祉センター本郷地域センター電話0848-86-3607 3. 7日水曜日と21日水曜日9時から12時久井保健福祉センター久井地域センター電話0847-32-7101 4. 2日金曜日と16日金曜日9時から12時大和人権文化センター大和地域センター電話0847-34-1214 5. 9日金曜日9時から12時大和保健福祉センター大和地域センター電話0847-34-1214人権相談18日木曜日13時から16時サンシープラザ4階人権推進課電話0848-67-6044 2 23日と30日を除く火曜日と金曜日10時から16時サンシープラザ3階人権推進課電話0848-67-6044 3. 23日、29日、30日を除く月曜日から金曜日8時30分から17時15分電話相談です。法務局常設電話相談所電話0570-003-110子どもの人権相談23日、29日、30日を除く月曜日から金曜日8時30分から17時15分電話相談です。子どもの人権110番フリーダイヤル0120-007-110女性の人権相談23日、29日、30日を除く月曜日から金曜日8時30分から17時15分電話相談です。女性の人権ホットライン電話0570-070-810交通事故相談23日29日30日を除く月曜日から金曜日9時から12時と13時から16時電話相談です。県生活センター電話0822238811暴力団関係相談23日29日30日を除く月曜日から金曜日8時30分から17時電話相談です。暴力追放広島県民会議電話0822285050登記相談21日水曜日13時から16時市役所本庁1階広島法務局尾道支局電話0848-23-2882不動産相談8日木曜日と22日木曜日10時から15時サンシープラザ3階社会福祉協議会電話0848-63-0570 療育・教育相談。5日月曜日と26日月曜日、13時から16時、サンシープラザ3階、社会福祉協議会、電話 0848-63-0570。行政相談、16日金曜日、13時から16時、サンシープラザ3階、社会福祉協議会、電話 0848-63-0570。水防災害対策本部専用電話 0848-67-6868、 ファクス 0848-67-6164。 暮らしの無料相談窓口のコーナー終わります。散歩フォトウォーク。10月22日と23日、中央公民館ほかで障害学習フェスティバルがありました。日頃の学習成果を発表、展示や体験コーナーは多くの人でにぎわいました。舞台でハーモニカを演奏している写真と、親子でものづくりをしている写真が載っています。10月29日、三原城跡発掘庁舎の現地説明会がありました。三原市内外から約150人が参加。発掘された西国街道の道路面や石垣の土留めなどの遺構を興味深く見学しました。遺構を囲んで職員の説明を熱心に聞いている人たちの写真があります。11月3日、宇根山家族旅行村で親子 D キャンプがありました。親子55人が力を合わせてうどん作りに挑戦。バーベキューと一緒に美味しく食べました。お父さんと子供がうどんを練っている写真が載っています。11月6日、JR 三原駅周辺ほかで、三原浮城祭りがありました。甲冑部隊が旧城下を練り歩き、約2万8000人が芸能発表や展示催しを楽しみました。甲冑を着て上りを持った勇壮な人たちの姿、そして沿道で見学する人たちの写真が載っています。同じく11月6日、白竜湖スポーツ村公園で白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会がありました。紅葉深まる中、約1000人のランナーが健脚を競いました。大勢の市民が白竜湖スポーツ村公園を出発している写真があります。11月14日、北方グラウンドゴルフ場ほかでグラウンドゴルフ大会がありました。減らそう犯罪、高齢者交通安全グラウンドゴルフ大会です。防犯交通安全を呼びかけようと研修会とグラウンドゴルフ大会を開催。真剣にクラブを構えてボールを打っている写真が載っています。以上、カメラ散歩フォトウォーク終わります。フォトギャラリーのコーナーです。今月は3点の写真が載っています。まず、港の日のタイトルで、撮影者宝大寺明俊さん、撮影日平成23年11月、撮影場所三原港。夜の暗い港に桟橋とフェリーの明かりが海に映ってきれいです。沼田川の秋のひととき、撮影者牧岡健二さん、撮影日平成23年10月、撮影場所南6丁目。 ぬた川の川岸に鳩やサギがたくさん遊んでいます。鳥たちの楽しそうなかわいい写真です。青空とコスモス、撮影者柴田道晴さん、撮影日平成23年10月、撮影場所西宮一丁目。ピンクと白のコスモスが青空の下で可愛く咲いています。投稿写真を募集します。テーマは三原の四季、三原再発見、三原の新たな観光スポット。応募資格、市内に在住か通勤通学の人。選考、秘書広報課で選考し、掲載が決定した場合本人に連絡します。来月号に掲載希望の場合、締め切りは8日木曜日必着です。投稿写真の著作権は三原市に帰属し、広報誌へ掲載するほか、三原市のホームページなどでも使用する場合があります。投稿写真の返却は行いません。掲載は年度につき原則1人2回までです。申し込み、郵送または E メールで L 版サイズの写真か写真データと、1、撮影者名、2、住所、電話番号、3、撮影日、4、撮影場所、5、作品名を秘書広報課まで。郵便番号723-8601、港町3丁目5番1号、電話0848-67-6007、E メール、koho@city.miharra.hiroshima.jp へ。市民フォトギャラリーのコーナー終わります。みんなでチャレンジ、食育その句。自然の恵みと栄養がたっぷり詰まった地元のおいしい野菜を届けたい。真っ白で艶やかな玉太りの良いカブ。クイ町アゾーバラ地域で栽培されているカブは、直径13センチ、滑らかな舌触りを誘うキメの細かさと糖度の高さが自慢です。農事組合法人のアゾーバラが、7年前から地域の特性を生かしたカブ作りに取り組んでいます。特徴は、この地域に見られるプロボク土と呼ばれる土壌。火山灰と豊かな有機物を含み、保湿力と排水力の両方をバランスよく備えています。土の状態に合わせ、牛糞や腐葉土を与え、土の持つ力をさらに引き出します。また、この地域は標高が高く、昼と夜の温度差が大きいため、作物がおいしく育つと言われています。ビタミン C が豊富な根、カルシウムがほうれん草の5倍もある葉と、余すところなく栄養を取ることができます。昨年からは市内の小学校へも給食用に出荷され、煮物や葉の和え物などに調理され、児童たちに提供されています。地元の自然の恵みが育んだ野菜をたくさんの人に届け、おいしいと喜んでもらえるよう、これからも丹精込めた野菜作りに取り組んでいきます。問い合わせ先、農林水産課、電話0848-67-6077。収穫した株は、一つ一つ手洗い、鮮度を保つため葉のついた状態で出荷します、というコメントで、女性たちが株を丁寧に洗っている写真が載っています。そして、農事組合法人アゾーバラ代表理事、雪坂正明さんが、 美味しそうな株を手に持ってにこやかに写っている写真もあります。生産者おすすめの一品、かぶら蒸し。材料4人分として、かぶ 200g、 白身魚の切り身 240g、 卵白1個分。 A として、だし汁1カップ、薄口醤油大さじ1/2、酒みりん各小さじ1、塩少々。その他に塩少々、酒大さじ1/2、片栗粉、柚子の皮、ほうれん草各適量。作り方。1、白身魚は一口大に切り、塩と酒を振っておく。ほうれん草は茹でておく。2、カブは皮をむいてすりおろし、軽く水気を切る。3、ボウルで卵白を泡立て、2の、すりおろして軽く水気を切ったカブと塩を入れ、混ぜ合わせる。4、器に1の白身魚を入れ、3の、すりおろしたカブと卵白を混ぜたものをかけて、蒸し器で約8分間蒸す。5、鍋に A のだし汁を入れて火にかけ、水溶き片栗粉を加えとろみを出す。6、蒸し上がった器に入れた白身魚に5のタレをかけ、柚子の皮とほうれん草を添えて出来上がり。白いカブの上に黄色い柚子がきれいで、上品な美味しそうな料理が出来上がっています。みんなでチャレンジ、食育、終わります。